それでは黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花は、あなたの首飾りである。アーメン。ご起立ください。賛美170番を持って栄光の主を褒め称えます。170番です。それでは孤独文48番、第一コリント13章を孤独いたします。たとえ人の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、
愛がなければ私は騒がしいようなやかましいシンバル。
たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、
愛がなければ無に等しい。
全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、
愛がなければ私に何の益もない。
愛は忍耐強い、愛は情け深い、
妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、
礼を失せず自分の利益を求めず、
苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず
真実を喜ぶ、全てを忍び、
全てを信じ、全てを望み、全てに耐える。
愛は決して滅びない、
予言は伝え、威厳は闇、知識は伝えられも、それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。
アーメン。それでは使徒信条をもって皆さんの信仰を主に告白します。 使徒信条、
我々は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我々はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により霊宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、夜に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、かしこより期待で、生きる者と死にたる者とを裁きたまん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
章詠179番です。179番です。
お祈りします。ハレルヤ、イエス様、今日も感謝します。今日も私たちは雨の中、こう見ないで、また世に行かず、今日もこうして主を愛し、主の御前に御前で礼拝がしたくてここに主を集まりました。主は私たちのように貧しい人々のために福音を伝えるためにこの世に来ました。また私たちに自由を与えるためにここに来ました。主よ、本当に私たちは主の御言葉の中で富を得て、また満腹になり、また御言葉の中で私たちは自由になりたいと主を願っております。主よ、昔そのエリアの時代にたくさんイスラエルの人々はたくさんの不思議印を見ました。ですが主に立ち返ってくる人はいませんでした。でもヨハネの時代、アラノでヨハネは叫びましたが、イスラエルの民はみんな主に立ち返ってきました。主は私たちに主の御言葉を聞く耳をください。主は耳をください。主の御言葉を聞き、本当に主は体ではなく心も思いも全てが主に立ち返りたいと主は願っております。主の中で本当に 100% 信仰を持ちたいと主は願っております。本当に主は会社の種のような信仰さえあればこの山を動かすことができると主は私たちに教えてくれました。私はたくさんの祈りをしましたが、本当にその枯らしの種のような小さい信仰さえもありませんでした。主は私たちに本当に 100% 信仰をください。御言葉を信じる 100% 信仰をください。主よ、またここにいないシオンも主は覚えてください。主はシオンを覚えて、主が本当にシオンを助け、ここに戻ってくることを主は望んでいる。また主が働いてくださると私たちは信じております。ここで一緒に礼拝し、ここで一緒に賛美をしたいと願っております。主はまたここにいる若者を主が覚えてください。主の御言葉を携えた子供たちです。主はこのヨセフのように本当にこの御言葉を持って正しくこの世を治めたいと思います。主よ、本当に今世の中を見てると誰が主人公になるかよく分かりません。主よ、本当に私たちに助けくださったこの若者を通して、本当にこの御言葉を通してこの世を正しく治めるように主が祝福してください。主よ、今は全てが裕福で本当に主に願わない人々がたくさんいます。ですが主よ、ここにいる若者はいつでもどこでも本当に主の名前を呼ぶように主をしてください。またその時主が聞いて、主が助けてください。本当に主のその御言葉通りになることを子どもたちが体験することができるように主が祝福してください。また主よ、本当に横浜キリスト天聖キリスト教会、主が覚えてください。本当に世に貧しい人々が集まりました。自由がない人々が集まりました。本当の主の中で満足になるように、自由を得るように天聖キリスト教会、主が祝福してください。また私たちのために送ってくださったこの主のしもべたちを主が覚えてください。主が責任取ってください。主を人も物もことも全てが主が責任取ってください。主の中でなることがなるように主が祝福してください。また主を私たちのこのなりたいクリスチャーを主が覚えてください。主が本当にこの目に見える教会を建て、またたくさんのこの日本の人々がここで主に出会えることを私たちは望んでおります。私たち今どうしたらいいのかよく分かりません。右も左もよく分かりません。ですが私たちの前に立っているのはイエス様です。主が私たちを先頭して行ってください。じゃあ私たちはその後追います。感謝します。この礼拝の時間、本当に最初から最後まで私たちは主に委ねます。主が受け取ってください。主が喜んでください。主を感謝します。イエス様のお名前でお祈りしました。アーメン。
て賛美の305番です。
ハレルヤ。する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。人には奇跡、印、不思議が必要です。主よ、あなたはそれができる全能なる神、オールマイティであることを感謝いたします。主よ、私たちこの1週間、私たちに必要な奇跡、印、不思議があります。 神の子供として証しのためにあなたが与えてください。主よ、御言葉を宣言するとき、その御言葉は確かであることをあなたが証ししてください。また職場において働くとき、主よ、働きの力の根源があなたであることを証しすることができますように。事業所において主よ、事業を営むとき、その事業を営んでいく、展開していく力があなたより来た力であることを人々に証しすることができますように、主よ、あなたが助けてください。ここにいる若者たち、主よ、勉強をしています。その勉強する、そして覚えて惑されて、それを自分のものにする力が主より来た力であることを若者は知り、周りが知ることができますように、主をあなたが祝福してください。イエス様の皆によって祝福しました。アメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はコロサイ3章18節から23節です。コロサイ3章18節から23節。それではコロサイ3章18節から、初めに21節までを宣言いたします。コロサイ3章18節からです。妻たちを主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。アーメン。ではお祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。我らは主のもの、主の民、その牧場の羊です。それゆえ我らはこの主日あなたと出会うために来ました。あなたに期待しました。どうかあなたに期待している一人一人に、主よ、あなたに望みを置いている一人一人に、あなたが豊かに恵みの雨を降り注がせてくださいますように。どうか今御言葉を取り継ぐしもべらをあなたが清め整えて、あなたの御言葉、あなたの命そのものを豊かに語り継ぐことができる我らともどもであり、また主よ、一人一人の耳をあなたが通りよくし、思い心体が天に向かって、御言葉に向かって、イエス様あなたに向かって開かれますように、どうか導いてください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主を褒めて大賛美いたします。今日は父の日ですね。仕事、一家のために、ね、労を負って働いておられるお父さんに感謝するのが、まあ、今日なんですけども、まあ、お父さん、家の中でお父さんお母さんというと、どちらかというと、ね、子供たちはお母さんとよく会って喋って、ね、でお父さん、ね、あの男性あの無口なんですね。あの人間の脳を調べると面白いんですけども、言語中枢、ね、言葉をつかさどる中枢がですね、成人になるとだ、あの男性、女性比べると女性の方が、ね、言語中枢2倍になるんですね。で、あの1日男性は、ね、1万語話すとしたら女性2万語話して、ですから男性が、ね、仕事で疲れてもう1万語話し切ってお家に帰ってきたらですね、女性はまだもう1万語の男性にあれこれあれこれ、おしゃべりをしたが、まあ、人間の脳、その代わり、男性の方が空間とかあと論理的思考とか司るあの脳の方が発達して、本当に神様がそれぞれ役割分担を、ね、作ってくださったんですね。男性の方があまり、お家で話さないので、どちらかというと、まあ、お母さんの方が家の中では目立つような気がするんですけど、しかし社会ではですね、男性の方が目立ってるんですね。家の中はお父さんがいてこそ、ね、 本当に安定するものです、うん、今日は、まあ、特にこの、ね、あのお父さんについて、今日は御言葉から見ていきたいと思います、うん、で今日、ね、今開きましたこのコロサイ3章18節からのところ、特に家族の役割がですねあのここに記されています、まあ、ここにおいて、ね18節と20節見ますと、ね、そのお父さんあるいは旦那さん以外、ね、妻と子供が、ね、どのような役割を、ね、するべきか書いてあります、ね、妻たる者は、ね、夫に仕えなさい、書いてあります、この仕える、ね、あのギリシャ語の、原文の方では、まあ、これ軍隊用語であの相手の権威に服従する、ね、部下として、ね、相手の権威相手の方が上司が上だからその権威に服従する、という意味それが、まあ、妻たるもの、ね、夫に仕えなさいでそれが主にあるものにふさわしいことである、ね、主によってふさわしいことなんですでそして、ね、子供20節に、ね、子たるものよ何事についても両親に従いなさいこれが主に喜ばれることであるって書いてあります。子供の両親に対する責任は従うということ。これの、まあ、原文の意味は聞いて従う。耳を使うんですね。子供は、ね、両親に、ね、お父さんお母さんに耳を使って聞いて従う。これが責任です。で聖書的な、ね、あのその男性女性立ち位置は、ね、女性の主人は男性。男性の主人はイエス様、ですから、まあ、この権威に従っていくならば、ね、あの物事は安定していくんですけどもでこの、夫、主人を意味するヘブライ語、ね、これアドーンと言いますアドーン、ね、これ、主という意味がありまた所有者という意味、ね、支配者がありますでこのアドーンがあのその、神様 の、 あの神聖4文字と重ねられると、ね、アドナイというふうになるんですねアドナイ、アブラハムの妻サラも、ね、夫のことを主、ねまあ、アドーンというふうに呼んで従った、あるんですけどもしかしじゃあ、ね、あの男性女性男性の方が、得なのか、まあ、そういう観点で見る人、見ない人これ人それぞれの、ね、立場によるんですねというのは夫がしたこと、ね、夫は、ね、一家の長ですけれどもしかし妻がしたこと、ね、夫の方に責任が来るんですね、うん、あの子供がしたこと、ね、一家のもろもろのこと、ね、夫である、ね、主人の方にあの責任が来ますあの妻サラが、ね、口走っちゃったこと神様が責めたのは妻サラ直接本人じゃなく、ね、アブラハムにですねアブラハムなぜ妻サラは、ね、これこれ笑ったのかとか、ねまあ、そういうふうになりますですから、妻は、まあ、旦那さんがいれば本当に楽といえば楽ではあるんですけどもしかし、まあ、主人に従うという、ね、責任がありますでそして、ね、旦那さん主人の責任役割、それは、まあ、生優しいものではないんですね19節と21節にこの、ね、夫また父に対するその 責務が書いてあります、ね19節は夫たちよ妻を愛しなさい辛く当たってはいけません、妻を愛しなさいこれ原文でアガパオという、ね、愛、これ捧げ尽くす愛です、ね、妻に対して捧げ尽くす愛で愛しなさいそして辛く当たってはいけません、また、ね、子供たちに対しては、ね、子供たちを怒らせてはいけません、彼らを気落ちさせないため、まあ、書いてあるんですけどもですから本当にお父さんまた旦那さんというものは本当に一家の中で重要な責任が与えられております家族を支え家を支え、本当に精神的にまた霊的に支えるのが父親というものなんですねで聖書を見ますとこの父親の役割これ祭司の役割も、ね、あるんですアブラハムとかまた、ね、ダビデ、ヨブ彼らはみんなですね一家のために子供たちのために、ね、祝福を祈りました家族の幸せのためにまた本当に、ね、ヨブは子供の罪の許しのために、ね、神様にいつも、ね、捧げ物を、ね、生贄を捧げて取りなし祈りましたまた、ね、パウロもですねまあ、パウロは結婚していないんですけどもしかし本当に霊的な息子娘たちをたくさん、ね、ヨーロッパアジアにたくさん、ね イエス様を伝えて、子供たちを作りました。テモテのことを本当に霊における我が息子よって呼んでおりますね。その霊的な息子娘、また肉的な息子娘がいるんですけども、パウロは本当にこの多くの兄弟姉妹たちのために毎日、ね、祈って、また何日も徹夜して、この主にあって産んできた息子娘たちのために徹夜で祈りを、ね、してきた、この第2コリントの方に書いてあるんですけども、でこの、ね、第2コリントの特に11章の方を見ますと、パウロがいかにこの例における子供たちのためにもう本当に労してきたか、本当にパウロの巣の苦労が並大抵のものじゃなかったことが分かるんですね。このパウロ、このコリントの教会の生徒たちのことを、清純な花嫁としてキリストという、ね、誠の夫に捧げる花嫁として捧げましたって、言っております。でそして本当に父親、ね、特に娘を持つ父親は本当に娘の、ことを心配ですね。本当にパウロもこのコリントの教会の人たちが本当に、ね、エヴァがサタンにそそのかされたように、本当に霊的にそそのかされないかどうかどうか、ね、心配だというふうに書いてあります。けれどもこのコリントの教会の人たち、本当にそそのかされてしまっていたんです。というのは偽教師とか偽兄弟が来て、でそして、ね、本当に霊的に、ね、彼らを産んだのはパウロです、ね、霊的な父パウロを差し置いてですね、偽兄弟あるいは偽教師たちが来て、でそれで何か自分を偉い人のように、ね、厳かなように、ね、見せて、でそれでこの霊の父であるパウロの方をバカにしたり軽んじたりしたんですね。パウロの言ってることはなってない、パウロなんか文章は厳かだけど、けれど面と面向かったら、ね、彼口下手じゃないか、なんかおどおどしてるじゃないか、パウロさんですね、本当に謙虚で、そして人に威圧感を与えないように本当に愛を持って伝えてるから、だからまあそういうふうに、人に威圧感を与えないから弱いんだというふうに彼ら言うんですね。でそれでこの偽、兄弟たちは威圧感を持って、ね、人のことを、ね、叩いたり、あるいは選ぶってなんか持ってこいって、ね、そういう命令口調で言ったり、で人々はそれに騙されるんですね。あ、なんかパウロは弱いんだ、この人の方が偉いんだって、でそれでなんか厳かな口調で、ね、彼ら言ってるから、でそれで、ね、惑わされて、でそれで本当にバカにしてはならないパウロをバカにしたり、ね、そういうことをして、まあ、したのが、まあ、このコリントの教会だったんですね。
要するに、ですね、使徒パウル、働きの限りに死人が蘇ったりそして病人が癒されて悪霊が追い出されていったりで、そうなんですけれど、そのことが終わった後はこのことをなしてくださったお方をいつも語っているんですね。でそのイエス様を語るにつれて主はこう教えられる、語らなくてよかったんですよ。だからイエス様について神について天国について御霊について語るときにね、わざわざ自分の声やこう趣こう立ち振る舞いにね、威厳なんかをね持ってやって、そして自分の言い方が効き目がいいようにする必要がなかったんですね。なぜかと言いますと、彼が優しく諭していても奇跡、印、不思議はね起きていたので、彼はそういうことをする必要がなかったのです。だから、優しく優しく彼らに分かりやすくこう諭しているんだけど、よそから来た偽兄弟、ね、偽働き人たちは何をしたかって言ったらね、彼らに一つ一つを教えるにつれてすごくもう豪語しい声でバーンって教えたりしていたので、人々はね思ったんですね。あれ、この神々しく言っている人の方が力があるんじゃないかな、うん、いいですか。キリスト教は信仰と希望と愛、この3つはいつまでもあります。その中で一番は愛です。愛がこう基礎になっている、愛を含んだ、ね、希望を教える。いや、愛を持ってね、あなた大丈夫だよ、イエス様に会ってこういうふうに主が解決してくださるから して希望を与える、ね、愛を持って、ね、信仰を持たす、これがしなければならないこと。でも、ね、人は時に自分をね、豪語しい声でこう威厳を持って話す人の方がなんか力は強くて、その人の方が今度ね、もっと大きな奇跡、印、不思議起こしそうな気がするわけなんですね。それでまあシトバウルが軽んじられるようになりました。これと親の関係をちょっと考えてみましょうか。皆さん、警察にね、一番怖いところ警察だよ。罪を犯して連れて行かれて、そこでね、取り締まりを受けるとね、もうすごい怖いですよ。ということなんですけど、普段罪を犯す前に親は言うわけです。それダメだよ、やっちゃいけないよ、そういう言葉はね、あんまり効き目がない。なぜ？悟すことはあっても、咎めることをね、ちょっと咎めることがあっても、法律みたいに牢の中にぶち込むような咎めはしないです、親は、ね、法律違反した時に、ね、法律は裁判をかけて、ね、罪を問いただし、裁判をかけて、そしてその罪に値する、ね、場所にぶち込むでしょ。でそういうことをするけど、するから警察は怖い、罪を犯してない時も怖い、見ると なんとなく怖い、ね、でも親は、ね、私と皆さんが本当に隠れて犯した罪、それが暴露された時に、ね、見つかった時にぶち込まれるということはになるんだけど、親というのはそれ以上のことをされていてもぶち込むことなくただ言うんですね、うん、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。だから親の言葉と警察、どっちを怖がるかって言ったらね、愛がない警察、怖がる。警察愛ないよ、あんたたち取り調べるときに愛なんかなくして法律にね、照り合わせてみんなを取り締まる、取り締まる、どういうことだか、うん、よく覚えてください。親は本当に皆さんを法律的に牢の中にぶち込むことをしない、その代わりに、ね、皆さんが聞いている時に何か小言言ってるな、うるさいなと思われるようなことをしがちなんですけれど、親がそれをする 理由は何かって言ったらね、皆さんが親の小言に、ね、よって輝かされて、そして世の法律を犯す、ね、ことがないようにして、牢の中にぶち込まれるような結果を生まないようにするために、親はあらゆる面において、その家の中において、そのルールを教えたりしているわけなんですね。シトバウルもそうです、シトバウルもそうです。もう親だから、シトバウル、自分が教えている人たちに対して、親だから、うん、警察みたいな、そういう、ね、言い方で教える必要はなかった。シトバウル、教える必要はなかったんだけど、よそから来たものは親じゃないので、ね、彼らを支配しに来ただけだから愛がないんですね。だからもうすごい、もうもっともらしい声で、もう普通にねえって言えばねえって言って、ね、そうやって人を支配しようとする。だからシトバウルと時によそから来たものとの違いは何か。シトバウルは福音によってこう生んだ人だから、こう悟すかのようにね、いつも悟していた。でもシトバウルじゃないものはどうであったかしたらね、警察官のようにね、物事を言って自分が言ったことに全部服従するように仕向いていたということです。でも子供はやっぱポイントという、子供は分からず屋です。分からず屋だったから、シトバウルのことを何て言ったかというと、ああもう書く、シトバウルの手紙ってたくさんあってね、テサロニケの、ね、手紙ね、コロサイ、もうたくさん、ローマ人への手紙たくさんあるんですよ。その手紙に綴られているものはこもっともなんだけど、あんた喋り方なってないね、こう言った。書いているその手紙はもう本当に素晴らしい、でもあなたの話し方は優しいの、優しいので、あんたの話し方はなってない、 という評価をしたわけなんです。あんたたちの親がね、いつもね、ええって言ったら、あれね、産んでない、あの走り手だから拾ってきた、あんたたち産んだ人はそんなことしないね。メリハリがあるんです。叱ったり、あやしたり、愛したり、諭したりね、言い聞かしたり、親はそうだということなんだけど、親じゃないものね、警察官の立場で支配しようとしているものはね、そういうの一切ないです。ただ主はこう仰せられる、そういうね、イエス様の名前を言い名乗って自分の権威を立てる、そういうことを知っていたのがね、こう流れ者として来たその福音伝道者でした。
パウロはですね、まあ、言ってるんですね、たとえ自分の話し方はなっていないにしても、自分は全ての点でいろいろな場合にあなた方に誠実を尽くしてきましたって、そうです。本当に、ね、子供というものは親にですね、あの何でも、ね、もうきついことを、ね、もうバンバン言うことができるんですよ、安心して、ね、けれども他の大人にはちょっと怖くて、ね、言えない、まあ、ちょうどそれと同じですね。このコリントの人たち、本当に外見は、ね、立派に見える偽教師たち、ね、言葉も、ね、なんか立派な風に見える、ね、けどもそれに引き換えパウロは謙遜ですので、ね、まあ、弱々しく見える。で、この偽教師、偽兄弟たち、ね、いろいろ自慢話するんですね。自分はあの先生についたこういう訓練した、こういう奇跡を印をした、ね、でパウロは一切そういう自慢話しないんですね。でそこで、まあ、パウロ言います。私も、ね、あなた方は愚かだから、私もあえて愚かになって、ね、自分も誇りましょうって言うんですね。でパウロは、ね、どういうことを誇ったのか。パウロですね、誇るべきところ、そんな 偽兄弟、偽、ね、教師にもう全くもって打ち負かすぐらいの、もういろんな素晴らしい、ね、あの実績を残してきました。パウロを本当に学んだ、当時学んだところ、もう東大以上のレベルの大学、ね、まあ、ガマリエルというの当時の本当に素晴らしい先生のもとで指示を受けて、でそれで、ね、もう彼もうヨーロッパ、ね、アジア、いろんなところを宣教して多くの人々を、ね、命を救ってきました、ね、そして、多くの印、奇跡、不思議をしました、ね、もうパウロの前掛けをかけるだけで病人は癒されて、悪霊はもう出ていって追い出されて、もう悪霊界でも知られてるんですね、パウロ、ね、本当にこのパウロがしてきたこともろもろ、本当にいくらでも、もう自慢話なんてできるんですけど、一切そんなことを、ね、出しませんでした、パウロ、ね、この時、ね、パウロがむしろ誇ったのは、ね、何を誇ったのか、パウロが誇ったのはですね、第一コリント11章の22から、見ますと、第一コリント11章22節から見ますと、彼らはヘブル人ですか、私もそうです。彼らはイスラエル人ですか、私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか、私もそうです。彼らはキリストのしもべですか、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難にあい、老死、苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢えと渇き、しばし食べるものもなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないで折れましょうか。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります、 アーメン。パウロ、達人のように見えます。もう打たれても、何言われてもびくともしないような。けれどもパウロも弱いんです。一人の人間なんです。打たれたら痛いんです。そして、もし誰かがつまずいていて、本当に誰かが、もう迷って教会を飛び出して信仰を捨てて心痛まないで折れましょうか。いや痛いんです。でパウロは何を誇ったのか。パウロが誇ったことは輝かしい実績とか、自分の出た大学とかそういうところじゃない。パウロは何を誇ったか、30節では、もしどうしても誇る必要があるなら私は自分の弱さを誇りますと言いました。弱さ、なんで弱さを誇るのか。それは弱さの中にイエス様が働かれるから。パウロは本当に、打たれた、痛い、もう宣教したくもないけれどもせざるを得ない。なぜ本当にあの人この人がこのまま滅んでいくのを見るのに忍びないから。だからパウロは今日も明日も生きている間宣教師に出かけていたんです。そして日夜兄弟姉妹のために、本当に眠られぬ夜を過ごして本当に、あの兄弟どうか救ってください、本当に徹夜して祈ったことがしばしば、あったとパウロは言っております。彼が誇ったこと、それは、いろいろな実績とかじゃなくて、そして彼は、本当に自分が主にあって産んできた霊的な息子娘たちのことを日夜気遣ってきたこと、教会のために、自分が立ててきた教会、産んできた教会たちのために日夜徹夜で祈ってきたことをパウロは誇ったんです。
弱さを誇る。皆さんも時々、普段自分で何にも不便を覚えてない時にイエス様助けてとは言わないよね。だよね。だけど自分これちょっと今度まずいかなとか、ちょっとイエス様の、得体が知らないその力があるならば手伝い欲しいなと思った時にイエス様助けて。弱さを誇るってシトバオルが言ったのは、弱さを覚えた時にその弱さを担ってくださる方がイエス様だという確信を自分の働きの中で奇跡、印、不思議がもうたくさん起きていた。自分の手に負えないことを、それをもう本当に逆転勝利をしてくださったということを誰より体験してるんです。人が行くどころ、どこに置いても自分の手に負えないことに対してのイエス様のどんでん返しを何回も何回も何回も限りなくも数えきれないほど、彼は体験したので、だから彼が言ってるんです。自分が普通にできることをやってる時、その時に、立派なことは起きなかったっていうことを言ってるんです。弱さを誇る、もう弱さのうちにあって、ああイエス様どうしようどうしようどうしようと言った時にイエス様がそれを逆転勝利にしてくださったので、その体験があまりにも多かったから、シトバオルが言ったのは、私は弱さを誇るんです。弱さを誇った方がいい、弱さ誇った方がいいです、私これできない、どうしようイエス様助けて、私たちの弱さを誇らせるためにイエス様が私たちに天と地において誰も逆らうことのできない権威から威力、尊厳、勢いを持って私たちの弱さを担ってくださるんです。だからいやーまずいな、どうしようと思った時に何をするかって言ったら、今日のこの御言葉を思い出してください、弱さを誇った、ということは今私が覚えているこの弱さ、これをイエス様、大変です大変ですって言えば、イエス様はこれをね、弱さを誇るものに耐え、これを全部整理してください。それを信じて弱さを覚えた時、人物のことに対して弱さを覚え、あらゆることに対して弱さを覚えた時に、皆さんイエス様の名前を呼んでください。そして弱さのゆえにイエス様をたくさん手当て、使徒パウロのようにイエス様の皆を褒めたたえる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
本当に私たちが誇るべきこと、これ、自分のなんか大学出たとか、これこれやってきたとか、そういうことよりもむしろですね、私たちは本当に主にあって働くものであるということ、イエス様がついているということ、私たちはイエス様を誇り、また本当に私たち 養わなくてはならない相手があります。親にとっては子供が養わなくてはなりませんし、また皆さん一人一人もお友達でもうどうしようもないそういう友達がいるかもしれません。皆さんは助ける側に回ってください。助けられるよりも本当に助ける人間の方が充実して、また本当に意欲を持って本当に人生が充実してるんですね。ぜひ助けてあげられる友達を助けてあげてください。そして本当に彼のために日夜祈ってください。本当に皆さん一人一人がイエス様につながっていて、そしてイエス様から直接養いを受けているならば、皆さんどんどんどんどん能力が上がっていきます。この地上においてクラスにおいても本当にどんどん上に上がっていきます。皆さんにその力が与えられるのは、それは皆さんを助けるためなんですね。その力を使って悪いことをする人間、世の中たくさんいますけれども、皆さんはその力を本当にイエス様がくださったわけですから、その力を本当にイエス様のためと、そして本当に弱い人を助けるためにそれを用いるべきなんです。本当にこのパウロのローグしているローグ、本当にこの苦労は父親の苦労なんですね。父親というものは人知れずに苦労することがたくさんあります。口で喋らないんですね。です漏らさないんですけども、ですから、あまり喋らないから、それでそれゆえに誤解されるということは多々あるんですけども、お父さんというものはたとえですね、この、人々から、疎んじられ、家族から疎んじられても、それでもですね、家族のために働くことは決してやめません。パウロ、そうです。パウロはこのコリントの人たちからもう本当に馬鹿にされた、なんだあいつら、せっかく、自分が霊的に産んで救ってやったのに、そして、本当にこれだけ彼のために働いたのに、恩を穴で返しやがったって言って捨ててないんですね。しっかりと、手紙を書いて、しっかりと日夜徹夜で祈って、ということを、それしました。父親というのはそういうものなんですね。というのは、男性、父親というものは本能的にですね、一家の長なんだという、その神様から埋め込まれた、プログラムといいますか、役割、それ本能的に、知ってるんですね。男の子、男性はそういった、守る責務が、男性にあります。その責務を全うしなくてはならない、ということを神様が植えてくださったその使命感があるから、だからたとえ家族がから、疎んじられようとも、それでも、しっかりと働いて、家族を養うことをやめないんですね。これ神様が、そのように植え付けてくださったから、だから、彼はそうするんです。でもかといって、お父さんは強いから、もうまた夫は本当に何を、愚痴っても、ガミガミ言っても、へし折られないんだって思ったら、そうじゃないんです。へし折られてしまうんです。パウロだって、私が、誰かが、弱いからといって私は、弱くないということがあるんでしょうか、言いました。パウロだって、弱い、パウロは、何を悲しんだか、このコリントの教会の人たちが、確かに、このパウロのことをバカにすることはまあ痛いでしょうけれども、パウロが何よりも痛いって言ったのは、兄弟姉妹が主から離れてしまうこと、教会から離れてしまうということ、これが何よりも辛い。イエス様という誠の神を捨てて、この偽教師が、別の福音を伝えて、そしてそこに行ってしまうのが辛いんだということをパウロは、言っております。本当にお父さんとして、辛いのは、本当に養っている家族が、他のものにそそのかされて、自分を、父自分を、この一家の長として認めないで、別のものを、なんか、長だとして認めるとするのは、これ父親として一番、辛いことなんですね。父なる神様がおられます。この父なる神様も同じです。父なる神様にとって一番辛いこと、痛いこと、これは神様を神様とせず、イエス様を主人とせず、別のものを主人として言ってしまって、そしてそちらに走ってしまうこと、これ最も神様にとって、イエス様にとって辛い、痛いことなんです。神様は、妬む神だというふうにご自身を、おっしゃいました、なぜ妬むか、愛してるから妬むんですね。愛してない相手に対して妬みの感情は起こりません。神様は何で妬む神か、愛してるから。だから、もし、皆さんが、 他の神々に走ってしまったら、それ神様が妬む、妬まれる対象になってしまって、でそして、敵を二つにしてしまうですね。神様から敵対され、また悪魔サタンからも敵対され、ですから、もう二重に、ですからクリスチャンがイエス様でないものに走ったとしたら、もう本当に二重苦になってしまうんですね。本当にそのようなことに、ね、ならないように、そして本当にたとえそれで本当にボロボロになったとしても、イエス様に立ち返るならば、本当に神様はいつでも、もうウェルカムしてくださるお方なんですね。放蕩息子の里で皆さんご存知ですね。お父さんの元から離れた、お父さんはもうずっとその放蕩息子のことを待ってるんです。息子が遠く旅立っていったら、そしたらお父さんずっと待ってる、で息子がようやくもうボロボロになって帰ってきたら、お父さんですね、遠くからその息子が帰ってくるのを認めて、でかわいそうに思って走っていって、そして抱きしめたと、ルカの15章放蕩息子の例に書いてあります。遠くから見つけて、要するにお父さん、息子が出ていった先をずっとずっとずっと、毎日毎日戻ってこないかな、あいつどうしてるかな、心配だな、でそれでいよいよ帰ってきたら、本当にボロボロの成り立ちで帰ってきたら、かわいそうに思って走っていって抱きしめる。これが天の父なる神様のその成り立ちであり、そして地上のお父さんのその成り立ちなんです。この神様は、父なる神様は、本当に私たちは悲しませてはいけません。本当に人が悪魔にサタンにそそのかされて、神なしで生きようとして、あるいは神様を悪者扱いして、で別の神を、拝むとするならば、本当に痛く悲しむものです。パウロも本当にそのような経験をコリントの教会においてして、もそれでもなおコリントの教会のために祈りました。ここで、ね、お父さんというのは波川執事しかいないんですけれども、ね、波川執事も本当にそのような父の心を、ね、持って、皆さんの家に帰ったらお父さんが、ね、いますね。そのお父さんも本当にそのような愛情の心を持って、皆さんの、ね、ことを、気遣って心配して、今日も明日も世に出て働いて、皆さんのために、いろいろなどを追っておられます。本当に、父の日というのは、そのお父さんをねぎらう、日なんですね。本当に、お父さんは仕事や、使命を果たすゆえに、あまり、お母さんよりは皆さんと、話すこと、話す時間があまりないかもしれませんけれども、逆に言えば本当に皆さんを本当に、世で働いて稼いで、そして皆さんに必要なものを買って皆さんに、持ってくる、そのために、思うからこそ、だから世に出て仕事をして働いているんですね。男性と女性の、脳についてさっき、ちょっと話したんですけども、男性と女性、愛情の表現の仕方は違うんですね。女性は子供を育てますから、ですから一緒にいることとか、いっぱい、一緒に おしゃべりすることとか、また一緒に、感動とか体験とか感情を一緒に共有すること、こちらの方を価値観として、見出すんですけども、男性はですね、むしろ、働いて、で責任を全うして、で家族に必要なものを手に入れて、でそして持って帰って、そして家族に、食べさせてあげる、必要なものを、提供する、このことに男性は価値観を、見出すんですね。
お父さんたちがよく言ってるのは、いいんだよ、私はいいんだよっていうことをよく、それで、自分の娘や息子、そして自分の妻を着飾って、でその様を見るのが何より自分が嬉しい、ね、自分の子供の様、自分が働いてきたその身で、その自分が働いてきたその身で妻がね、こう整えられる、子供が整えられる、それを見た時に、その時に満足することを自分の着るものにしてる。お父さんってそんな、だからね、一番悲しいのお父さんってそんな、お父さんたちから自分は稼いで本当にそうしたいんだけど、それができない、お父さんっていうのは一番ね、悲しいんですよ。心は口では言っていないんだけど、本当に心は悲しいんです。父の日、普段からお父さん 母さんにねぎらいの言葉、それは本当に皆さん、たくさん知ってあげてください。お母さんありがとうとか、お父さん本当に感謝してるよとか、小さな、ね、もの一ついただいても、お父さん外からね、外で戦ってそれで得ていったその獲物なんですよ、お父さんが、ね、だから親から の、 小さなものでも本当に、感謝していただくということなんですけれど、何よりですね、言葉のねぎらい、ねぎらいで親を栄養剤にあげてください。言葉の、皆さんの言葉がね、すっごい栄養剤だから、言葉で親に栄養剤をあげてください。今日父の日の、プレゼントを用意しているんですけど、その中にこう、なんだっけ、関西っていうのがあれなんていうの、
あ、合います、
合います、あ、これ世代が違うから関西で、いや、アイマスクなんですけど、そのアイマスクはですね、プレゼントだよっていうことではなくて、このお父さんが落ち着いている時にお父さんにアイマスクを知ってあげてください。で、今まで見たもの、それが全部癒されますように、その思いで、ね、 目が癒されますようにっていう思いで、直接皆さんがお父さんに知ってあげてください。本当に日頃たまってやってくれている、お父さんお母さんなんですけれど、それに対して、報われることがあまりにも少ないので、心がね、すざましくなっていく。そしてね、社会に行って頑張るっていうね、その力が失われている。だから皆さんが日頃ね、お家で何をするかって言ったら、ね、言葉で親を励まして、ねぎらって、そして世に出ていけばね、励ましていただいてない親がたくさんに、ねぎらっていただいてない親がたくさん、その親と戦う時にねぎらいを受けたお父さんお母さんが、ね、千の千倍万のまま力があるから、戦いに必ず勝つんです。だから自分のお父さんお母さんが社会においてね、本当に優位な立場でしっかりね、もう働いてほしいね、人に認められてほしいと思うんだったら、何をするかって言ったら、家の中で言葉による栄養剤をたくさんあげてください。そして外の途上においてね、ねぎらってもらってない親と一緒にね、一対一になった時に、それをもうねぎらってもらった親は力がすごい強いから必ず勝つんですね。だから皆さんがねぎらいの正しい言葉によって親を外で勝たす皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
幸せな家庭というのは、それぞれ一人一人がそれぞれ与えられた役割をしっかりとイエス様によって果たすことはですね、妻は主にあるものにふさわしく夫に従う、それから夫は妻に辛く当たることをしない、むしろ愛する、アガペで愛する、そして子供たちは全てのことによって両親に従う、この本当に健全な家庭を見ていると、お父さんにとってそれが一番慰めなんですね。家族が本当に楽しく無事に生きていること、それがお父さんにとっての栄養剤になります。皆さんは本当に主にあって健全に健やかに育って、そして主から与えられた分を果たしてどんどん祝福されていく皆さんの家庭でありますように、その名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。
親たちにねぎらいの言葉上手になりますように、お父さんお母さんも親が違います。ねぎらい上手なことになりますように、ねぎらい上手なイエス様の子でありますように祈っていきたいと思います。この状態で。 日頃知っていただいていることに対して今までねぎらうということをおろそかにしてきた私たちです。主よ、あなたが私たちを今日この御言葉で悟してくださったことを感謝いたします。主よ、私たちが本当に親に対してねぎらい上手なものでありますように、感謝を持って親を本当にこの地上において人物事に対して勇気100倍の親にしていくことができますように、主よ、あなたが私たちを助け祝福してくださったことを感謝いたします。親が本当にきつくなると、本当に外にいてきつくなると、その時に帰ってきた時に家の中に置いてもまだきつくなる、そのような現象は起きてしまいます。主よ、それを直すことは子供しかありません。子供は日頃本当にねぎらい上手でありますように、そして外に行ってそのあらゆる場所において親が勝ち得てあまりある親でありますように、主よ、あなたが祝福してください。子供からねぎらいの栄養剤をいただいた親を外に行ってねぎらいの栄養剤をいただいてない親たちと対決するとき、主よ、勝つことができます。主よ、あなたがそれをしっかり私たちに教えてくださったことを感謝いたします。子供である私たちは親に栄養剤を本当にいつもあげることができる良い子でありますように、親はそれをいただいて、社会生活において家庭であまりあるビクトリー組となられますように、主を祝福してください。主のなさる技を心から感謝してイエス様の皆によって祈りました。アメン。
それでは賛美404番を賛美します。404番です。
404番です。
Thank you.
レルヤ、愛する様、あなたこそ我々の誠の主人であられるお方、主よ、あなたが今日もこの主日私たちに臨んでくださり、この父の日において本当にあなたがメッセージしてくださったことを感謝いたします。私たちはあなたを主人とする、主よ、本当にそれ以外のものを主人とするということがいかにあなたを悲しませるか、主よ、本当に今日知らせてくださったことを感謝します。私たちはただあなたを主とし、そしてあなたに会って、主よ、この与えられている家族、主よ、与えられている役割、それをしっかりとイエス様によって果たし、そして本当にあなたに喜ばれ祝福され、この地上において栄えたもの、祝福された富んだもの、力強きもの、上の権威に立つものである私たちでありますように、主よ、どうかここにいない父の父ちゃんをあなたが覚えてくださり、あなたの元へと引き寄せて、そしてあなたが本当に抱き寄せて、そしてここに連れてきてくださるように、共に同じイエス様にある交わりの中で本当にイエス様にある祝福に預かることができますように、主よ、またお父さん一人一人をあなたが豊かに祝福してくださるように、ねぎらってくださるように、そして本当に家族が祝福されている様をますますお父さんが見て喜ぶことができますように、あなたがイエス様にある祝福を与えてください。これから新しく始まる習慣のもろもろなすべき仕事、また学ぶべきその学業、あなたが豊かに祝福の雨を注がせてくださり、この地上において主よ、本当にトップに立つ我々はともども一人一人でありますように、あなたがその祝福を注いでください。今日いただきました恵みに感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。
アーメン。
それではご聞きください。主の祈りを賛美したそのうちに祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。